天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2017年3月17日タックポッドキャスト第72回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップリザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
おー、今回かなりハート感入りましたね。
気のせいだと思います。
そうですか。もういや、はい、もういやいや、もうこれは私に対する愛情と思って受け取っておきます。
はい、まあなんて言うんですか、こう思ってらっしゃることを別にその私がとやかく言うことはないですけれども。
じゃあ言い直します。リスナーさんに対する愛情と思っておきます。
この外堀埋める感じなんですかね。
なんか前回からその外堀埋める感じっていうの好きになってきましたね。
好きにはなってないですよ。大道さんの上等句ってことが分かってきた。上等句というか上等手段という感じですね。
まあ、外堀埋めるといえばやっぱあれですよね、 AUG も大阪、次は浴衣浴衣って言ってる話ですか。やっぱり
とで何の話でしたっけ。
いや、そうそう、 AUG も大阪の話なんですけど、さまざまなポッドキャスターの方も来ていただいてですね、あの、はいはい、ワンボタンの声の1429回で、
うん、
あれ私のインタビューを配信していただいたみたいでですね、それを聞いてみどりんさんからコメントをツイッターにいただいてたんで、ちょっと読んでもらってよろしいですか。
はい、インタビューされる側も良いですね、ちょっと新鮮と。3月の11日9時8分にツイートいただいてる分ですかね。
そうですそうですそうです、みどりんさんから見るとインタビューされるっていうのは新鮮みたいです。私が
まだ、はい、拝聴していないので、なんともどんなテンションだったのかっていうのが、うん、
いや普通に
分からないんですけれども、
普通に喋りました。
もうおそらくは、はい、これ2次会の席ですか。
2次会です。
ああ、じゃあもうなんかあのあれですよね、ちょっとテンション高めでお酒入っておりゃーみたいな感じの、
ちょっとしか入ってないです。
お、そうなんですか。あ、お酒が、
うん、
はい、
はい、それ以外にはですね、ひとさんさんって言った方がいいんですかね、はい、ちょっと言いにくいんですけ
ど、ひとさんさんですね、はいはい、
ひとさんさんも来ていただいててですね、でひとさんさんは番組でも言われてたんですけど、あのブラッフォードさんってどちらですかって言われて、ブラッフォードさんも紹介したし、はい、
ああ会場でですか。
そう、会場でですね、
ほうほうほう、
楽しく過ごしていただいたっていうことを聞いてです、本当嬉しかったなと思ってですね、
うんうん、
やっぱりあの私が新たなベンダーさんを何社かお呼びしたじゃないですか、
はい、
それもかなり新鮮だったということだったんで、ちょっと嬉しかったですね。久保、うん、さんもね、私と、まあ、一緒で AUGM のスタッフとかやられとったんで、まあいろいろと考えあると思うんですけど、まあ、でもこういう考え方あるなっていうのがペギラさんからいただいてるんで、ちょっとこれ久保さん読んでください。
AUGM ポッドキャストなどで聞き慣れた方がたくさんおられて面白そうですね。一度参加してみたいけどあまり詳しくない単なるアップル好きにはちょっと敷居が高いかなと、3月の11日10時45分のツイートですね。
はい、ピラさんのコメントなんですが、
はい、
まあ、どう言ったらいいんですかね、私も小屋さんも、まあ、AUGM もやってるけど UG もやってるじゃないですか。
はい、
イメージとしては UG の方が敷居高いですよね。
いやー、はい、わかんない、私敷居の高さは。
そうですか。私も敷居の高さわかんない。気軽に参加してるからわかんないですけど、だって UG って、まあ、例えばマグネットさんみたいに1回の集まりで20人ぐらい集まるところもあれば、はい、まあ、はい、福田さんのところの人参みたいに、まあ、10人ぐらい、はい、で普通のところだったらうちなんかタックなんかやるって言うとも一緒にバーに来てくれるともやっぱ5人ぐらいだったわけじゃないですか、
はい、
そこに入っていくのって勇気いるでしょ。
もっとこうこんなにアップルが浸透してなかった時代ね、うんうん、もっとこうなんて言ったらこう氷河期みたいな時代に、うん、私の友達みんな、まあ、仕事で Mac は使っていたけれども、うんうん、趣味仲間は、まあ、名古屋にいなかったんですよ、
はい、
みんな Mac 趣味としてつながってた子は、まあ、別の趣味でもつながってて、まあ、一緒に、まあ、Mac を使ってるっていうのも共通の、まあ、っていう趣味だったっていう子が、はいはい、みんな東京っていうか関東の子だったんですよ、
はい、
だから UG を関東のことを立ち上げようかなっていうふうに思ってたぐらいで、でもすごくそれだから私の中ではっていうか、その時のイメージではユーザーグループをゼロから立ち上げるっていうのが敷居が高いなっていうイメージはあったんですけど、
うんうんうん、
でそれで結構まあいろいろ大変だから離れてるしって、今はもうすごく簡単にネットでつながれますけど、
まあそうですね、
当時はねインターネットってものあったけどもこんなに大容量ではなかったし、
うんうん、
いろんなとこでそのレスポンスがいいようなものとか、まあ、SNS もなかったですからね、
どうにかテキストでやり取りできるような感じですね、
そうそうそう、そんな感じでした。だから自分たちで あのそういうチャットサーバーみたいなのを持って、うん、そこでやり取りしたりとか本当にしてましたからね、うん、っていう時代だったので、なんかそうしたらなんかそれと比べたら他のとこに入るのはすごい簡単だったんですよ、うんうんうん、
じゃあ久保さん、うちの友人に入ってもらっていいですか。
それとこれは話が別ですし、それはなんかアップル好きでその敷居が高いとかいう別の敷居がなんかこう、ね、別の敷居というかね、別の見えないガラスの壁が私には見えます。
あ、そうですか。まあ、まあ、うちの友人に入ってもらったら、あの、いろいろと あれせえこれせえって指示しようと思ってたんですけど
待ってください、はい、入ってなくてももう今すごいされてる気分なんですけどつまりこれ以上ってことですよね。
いや、顧問には意思の決定権はないんですけど、ユーザーグループのメンバーになってもらえば多少の意見は聞きますよ。
聞くつもりないと思う
そうですね、その通りです、はい、あ、すいません、ペギダさんの話に戻しますけれども、
はいはいはい、
UG はその入っていくのは簡単といえども、はいはい、やっぱりそのどう言ったらいいですかね、コアな人が多いわけじゃないですか。
はい、
それに対して AUGM はその、うん、なんていうんですかね、もっと開かれたミーティングっていうイメージがあるんで、
うん、
なので気軽に来てもらえばいいですよね。
そうですね、うん、うん、あのでまたなんか違うなって思ったら、うん、やめればいいし、
うんうん、本当は私としては AUGM 大阪は各 UG ごとのブースを、まあ、ブースまで行かなくても一席ずつぐらいもあの作って看板立ててそこに UG の人が座っとってもらうぐらいやってもらいたいんですよね。まあ、AUGM ですからその方がなんか楽しそうじゃないですか。
まあでもそうするとなんか用意しなきゃいけないし、
そうなんです、だから用意しなきゃっていうのが敷居が高いんで、まあ、誰か座ってなんか目の前にあの非常札みたいなやつでマグネットとかって書いたらいいのかなと思うんですけど、
ね、それの役目を本当に果たしてるのは懇親会だと思うんですよ。
あ、そういうことですね、うん、そういうこと
です
ね。
でよくあるのはなんか友人入りたいんですよみたいなことをやっぱりそのなんかあの場所ではその懇親会じゃなくてその前の今回ではまあこう結構言いにくい部分があるので、やっぱお酒が入ったりとか、まあ、ちょっとね別の話題になった時にこうポロッと出てきて、なんかどっかなんかいいとこないですかねみたいな話とか、住んでるところとか、あのどういうことやってんのとか、そういうことで、あ、じゃあこの人にみたいな感じでとか、たまたま隣にの席になったけど、あ、この人とはフィーリングが合うなって思ったら、なんかどっか友人入られてるんですかって、うん、僕はねここに入ってるんだけどねって、あ、じゃあ僕も紹介してもらえないですかとか、そんな感じの入りが多い気がします。
なるほど、いいですね、うん、それ天王寺アップルクラブに関しては、うん、一切入りたいっていう人いないんですよ今のところ。
今私でしょうねではないですけれども、はい、それに近いことをちょっとはい、いや気にしないで。
じゃあどういう意味ですか、それその真相を語ってくださいよ。
お酒も入ってそういうところでは一番なんていうんですか、適してるはずですのにね、
でしょ
っていうことです。はい、
はい、うん、うちは結構は採用しないですから
あ、じゃあ私ダメですね。
福屋さんよう言いますわ、もうわし2人で飲みに行っても飲みに負けんじゃないかと思う時ありますからね。
そんなことないですよ。
というわけで、ゆうじも大阪を、はい、いろんなね、うん、ポッドキャストの方にも紹介していただいてるんですけれども、うん、いろんな夢があるんですけど、このもっと AGM を開かれたミーティングにしたいなと思ってですね、
うん、
で、まあ、もっと敷居を低くというか、まあ、好きなアップル製品好きだっていうだけで持ってなかったも来てもらったら、あ、これ面白いこれ面白いって思ってもらえたらいいなと思ってるんですよね、
うん、
そういう風になってほしいなと思いますけど、
はい、
うん、まあ、それもあって大阪の場合は、まあ、登録してない人でもどんどん来てくださいとは言ってるんですが、
うん、
ちょっと今回はあの人が入りすぎてですね、
うん、
まあ、入れなかったっていうことはないけどちょっと迷惑かけたなと思うとこありますんで、
うん、
うん、
あの場所によってはねきっちり全員座らないとダメですとか、うん、いろいろあるんですよ。 会場のね貸してくれる側がもうチェック逐一チェックして見にいらっしゃって、うん、ちょっと座ってない人は出てってくださいみたいなのとかもあるんで、
ある、
結構こちらねどうしても、ね、気を使うんですよ。厳しいものがあってですね、そうするとレイアウトをねこうちょっと融通を聞かせられないとかね、いろんなことがあってですね、結構ね運営としてはねそういう苦労もあるんですけど ね、
まあ、そうですね、はい、うん、まあ、次回も寝屋川のキャンパスでやりますんで、次回は久保さんの浴衣姿が見れる AGM 大阪。
知らない
、言い直しですか。じゃあ
ダメ、
次回は久保さんの夏着物姿が見れる AGM 大阪です。
それ何か変わりました
夏着物やったらいいかなと思って、
それ誰がいいかなとか誰ジャッジですか。
大道ジャッジです。
ですよね、
はい、また怒られました。
いや怒ってない、呆れてますけど。
また呆れられました。
はい、
はい、というわけで、あのエイジも大阪3月に行いましたが、7月にも行います、うん、皆さんにね来ていただいて楽しいミーティングにしたいと思いますんでね、ぜひ皆さんお越しください。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイート式紙を紹介します。
はい、
2017年3月11日10時15分にリツイートした記事です。トレンドマイクロ、公衆無線 LAN を安全に使うためのアプリ、フリー Wi-Fi プロテクション、シーネットジャパンからの記事です。
はい、
これトレンドマイクロが3月のここに発表したんですけれども、うん、Wi-Fi を利用するときの通信を暗号化して保護するというセキュリティアプリ、フリー Wi-Fi プロテクションというもの、まあ、これライセンスの販売なんですが、1ライセンスで2900円というのを販売しました。
もうサブスクリプションみたいな感じで覚えればいいですよね。
まあそうですね、まあ、月じゃなくて年間なんですけれども、
うんうん、
これあのフリーの Wi-Fi ってですよ、危険だって言われてるじゃないですか。福田さんも私もだから怖いから使ってないじゃないですか、
うん、もうだってアップルストアぐらいでしか繋がないです。
そうそう、レジ通らんで買い物するときとかね、繋がないとダメだから、
うんうん、あの信用できるかどうかがわからないので、まず疑ってかからないと、
そうです、
ね、いや大丈夫だと 思ってましたっていうのは通用しないですからね。
あ、絶対通用しないです、うん、だってその私の情報が抜かれるだけだったらいいですけど、
うん、
私 その iPhone に入っている例えばクヨハさんのメールアドレスとかプライベートな写真とかも入ってるわけじゃないですか、
うん、
そういうのが盗まれたりしたらもう申し訳ないじゃないですか、私だけのことじゃないからですね。
うん、なんかもうこう今想定されるこの被害以外のこともあり得るかもしれないですからね。
そうですね、将来的にこれを盗まれたために何かがあるということもあるかもしれないですね、うん、でこのフリー Wi-Fi プロテクションの仕組みは公衆 Wi-Fi をそのまま使うんですけれども、
うん、
その時にアクセスするところがフリー Wi-Fi のプロテクションインフラというところに接続すると。でその間を暗号化することによって、
はい、
その先のところは普通にインターネットにアクセスするということですね。前から、うん、あのトレンドマイクロのこのサイトというかそのシステムを経由するという感じですね、
うん、
でさらにそこであの不正なサイトとかそういうのももうすでにブロックしてくれるということなんで、これは極めて有用な私は仕組みだと思ってます。
そうね、もしもうどうしてもつなぎたいのであれば、
うん、
っていうことですよね。
まあそうですね、しかもまあ、うん、東海圏とかまあ関西圏はまだですけれども、これから首都圏に関してはオリンピックが間もなくあるじゃないですか、
うん、
このオリンピックに関してもあらゆるところにフリー Wi-Fi が作られるっていう、もうすでにそういう兆候がありますよね、
うん、
そうなってきた時にその安心して恩恵を受け持ったらこれが使えばいいんじゃないかなと私は思うんですけど、
うん
うん、これでも今見たらあれですね、ワンライセンスっていうのは1台ずついるみたいですね、まあ、仕事で使ったりする方にはまあ2900円っていうのも十分安いですが、個人だとあれですね、ちょっと躊躇する値段ではありますよね、
うん、だってね iPhone1 台とか言うならあれですけど、
うん、
iPhone と iPad と、うん、まあ、それと PC とかいう風になると、うんうんうん、1個ずつじゃあ1個入れて他は入れないかっていう話になっちゃいますもんね。
うん、そうなっちゃいますよね、うん、一つの端末がこれにつないで、その株側に、まあ、自分のところで独自ネットワーク作ってアクセスできるっていうのがモバイルでできるといいですよね。 iOS ではできるかどうかっていうのはちょっとどうなのかなと思ってまた調べときたいと思うんですけど、そういう風な感じができたらいいけど、多分まあそれは許さないのがテロンデマイクロがやる儲け方かなと思ってるんですけど、
まあなんともこれだけの情報ではなんとも言えないですけれども、うん、どういう風に会社が思ってるかですよね。本当に本当にプロテクション皆さんにしてほしいけれども、どうしてももうちょっと必要経費としてこれまではっていうのと、やっぱりあんまり安すぎるとそのっていうのと、まあ、やっぱ売上目標があって、まあ、大体パイとしてはまあ入れる人はこれぐらいだろうっていうのと、じゃあ割ったらこの値段だよねっていうのと、まあ、いろんな方法があると思うので、
サービスとしては2900円っていうのはちょっとあれですよね、こう微妙な感じですよね。
うーん、
安いか高いか分かりにくいとこでしょ。 消費者心理をちゃんと理解して3000円にせずに2900円にしますからね。
ちょっとお値打ちですもんね。
まあそうですね。
ただ端末の引き継ぎとかこの先こうどうするんだろうなっていうところも、
あそうか、
ま
あ、
始まったばかりであれですけれども ね、一つしかダメだったら
一端末やったらですね、何かあのユーザー ID からと端末の番号から生成してなんかあれでしょうね、はい、認証するとかやるんでしょうね。
どっかが強制的につけてほしいですよねって毎回思うんですけど、
例えばあの Yahoo の、 あの、はい、Wi-Fi サービスなんかがうちに入ってもらえばこれも入れますよっていうのとかやればいいなと思いますよね。
いろんなサービスが出ていろんなところからちょっとずつこう お金を請求されるイメージで、なんかこう一個これでも OK っていうのが欲しいなっていう気が最近してきますけど、
ね、まあ、確かにそうですね、はい、じゃあ久代さん、私らもそういう会社でもやりますか。
いいえ、やらない。
私はもう栗原さんにも一番最初になんかこういうセキュリティ会社作ってどうぞ加入してくださいって言って全部栗原さんの情報抜こうかと思いましたけど、
この今の発言を聞いたらどなたも入らないと思います私以外の方で、はい、
そうですね
一番責任、あの信用が大事っていう部分がもう根底から今あの崩れ去った気がしました。
はい、ありがとうございます。
はい
はいはい、このトレンドマイクのサービスですね、あのもう少しお値段も安くなってこなえてくる時代が間もなくしたら来ると思いますんでね、そういう時はこの公衆 Wi-Fi も広がってると思いますので使い勝手がいいサービスになるかなと思いました。
はい、
2017年3月11日9時34分にリツイートした記事です。子どもの改札通過を親に通知、 JR 東日本が2017年秋目標に改札通過通知サービス開始、ネットラボからの記事です。
はいはいはい、
これはですねお子さんが改札を通過するとその通過駅と時刻が通知されるっていうサービスを2017年秋を目標に JR 東日本がやるっていうことなんですよ、
うん、
これは子育て支援を通じた沿線活性化事業ということでハッピーチャイルドプロジェクトっていうのがあってそれの一環だということなんですが、
うん、
ってことは子どもさんしか対象じゃないっていうことなんですかね。
そうでしょうね、うん、
こうやってあの旦那さんがほら近くの駅まで来たら、ね、ご飯の用意しようとかっていうね、その奥さんのニーズに応えるためのサービスとかっていうのでも使えますよね、うん、
そうね、使えなくはないけど、まあ、今回の場合とちょっとニュアンスが違いますよね。要するにこれメールお知らせなんですよね。
そう、
うん、だからメールが来るんですよ。定型文のメールが、旦那ちゃんはいつでしたよっていうのね、う
ん、だから旦那さんがほら最寄り駅の改札出ましたって連絡来たら嬉しい人おるんじゃないですか。
だってその後まっすぐ帰ってくるかどうか分かんない、その最寄り駅じゃないパターンもありますよね。
そう、その通り
で、プラスもうちょっと言わせていただくと、はいはい、このなんか大東さんの妄想の中では必ず奥様が旦那さん の、はい、あのお食事を作って待ってなきゃいけないみたいな、こうなんかこう深層心理もっぽいものがこうなんかこう透けて見えるんですけれども、そう
そう憧れなんで
、はい、ちょっとそれが世の中のニーズに合ってるかどうかっていうところのがポイントですけれども、やっぱり子供は見守るべき存在っていうのがあるんですね、はい、でこれまだこれから始まるサービスですよね。
そうですね、今年の秋ですから、
で、はい、で JR の東日本が改札でやるサービスじゃないですか、うん、IC のカードを使ってですよね、
はいはい、
でこれ実はもう2013年に、うん、名古屋市の地下鉄とあとは、名鉄名古屋鉄道ですけれども、うん、がまあ共同で使っているマナカっていう IC カードがあるんですね。でそちらの方では2013年の1月9日から、まあ、こちらの方で有名な、まあ、ちょっとお嬢さん お坊ちゃん小学校があるんです。でそれができたばっかりの頃に登下校の見守りで学校に来たよっていうのを昇降口に置いてあって可愛い音がするんですよ、ピヨってね。でそれで帰りもピヨってタッチしてから帰るっていう風に、大体その後、うん、それはね駅じゃないんですよね、
学校なんですね、
うん、でやっぱりでもそれだけでも親としては安心感がありますよね。大体そのままと塾行ったりとかどこか違うとこに行ってっていう風なんで、またそこでそういうものがあればタッチしたら来たよっていうのが分かるしっていう風なシステムに、ね、なっているっていうのがです、2013年から始まってるんですよ。それをね思い出しました、
うん、なんかでもそれってあれですよね、社員のあのタイムカードと一緒ですよね、
うん、そうなんですよ。で実はその延長の話でやっぱり同じ真中で会社のその入り口にかざすがあって、
うん、
で出退勤になってるところもあります。
うん、監視社会の最たるもんじゃないですか、
うん、 まあ、仕方ないね。
もっと私自由に行きたいんですよ。
まあ、じゃあそのなんでしょう、こんなこと言ってはあれですけれども、
はい、
会社辞めるしかないですよね。自由になれますよ。
そうですか、
はい、
本当ですか。
はい、本当です。自由になれます。
じゃあ羽ばたこうかな。
自由になっても羽ばたけるかどうかはまた別問題ですけれども、ね、
でも私今の仕事辞めても多分あのいろんな誘ってくれるところも、
うん、
もっと監視厳しいんじゃないかと思うとこばっかりなんで。
じゃあ羽ばたけないですね。
羽ばたけない、まあ、一人で仕事するしかないですね。絶対無理ですね。だって朝から酒飲んで終わります。多分酒飲みコンサルタントとかやればいいのか。
飲む方のコンサルタント。
うん、その店のビールがちゃんと美味しいかどうかっていうのを評価する仕事で。
真面目な話に戻っていいですか。
すいません。
でこのシステムなんですけれども、うん、名古屋の方は、名古屋見守りタッチっていうことで、まあ、ご希望の親御さんに年間3600円で提供しているサービスなんですね。で、あの元はですね、システムは日本信号株式会社っていうところを使って、
はい、
そうなんですよ。なのでひょっとしたら JR 東日本のサービスですって言ってても、実はもう実績としてね運用がありますので、ひょっとしたら日本信号が受け持っているのかなと私なんかは、まあ、あの分からないですけども、なんかちょっとそんなようなことを思いました。
もうでもその名古屋ではもともとやっていたサービスということなので、
そうです、はい、
まあ、その小助 IC カードを使ってというのはそれは便利ですよね。
うん、うん、
一つの IC カードに集約するっていうことを私は進めてもらいたいなと思うんです。
はい、
だって日立製作所なんかは社員証で電子マネーも使えたりするっていうってなんか、ね、うん、ネットで見たことありますんで、
うん、
でそれの技術が応用できるんであればアプリケーションさえ入れれば本当は別にスイカであろうがイココであろうが同じシステムじゃないですか。
うんうん、だいたいそのそういうのがこううまく回るのって、みんなが一番持っているカードっていうので始めるのが、まあ、コストとしてもいいんですよね。で今やっぱりどう考えても交通系 IC っていうのが幅広くうまい感じに回ってるんじゃないかなっていう気はしますけれどもね。うん、その当時ですね、ニュースになったんですよ、この小学校の記事はですね、
はいはい、
でその時どうしてこれを採用したのかという中に、ほとんどの子が、まあ、地下鉄を乗ってとか、まあ、地下鉄の先にはまたあの JR ですとか名鉄っていうのを利用される子もいると思うんですけれども、
はい、
まあ、大体電車で通ってるからこれが一番、まあ、あのすんなり導入できるかなってことを、まあ、おっしゃってましたね。
みんなが持ってるからそれでやった方がいいということなんですね、うん、
はい、
はい、この改札通過通知サービスですね、お子さん向けに開発されたということですが、この見守るということは非常に大事だと思いますんでね、これからもこの JR 東のこれをいい方向に進めていってもらいたいなと思います。
はい、
2017年3月11日10時9分にリツイートした記事です。地デジ放送波でゲリラ豪雨を予測、ニクトが開発、 E タイムズジャパンからの記事です。
はい、これ E2 つね、初めてですねここの、
はい、
を扱うの。
そうなんです、 E タイムズジャパンって前から面白いなと思ってたんですけれども、
うんうん、
まあ、この度あのこのニクトの話がここが一番詳しかったんで、そういうことで E タイムズジャパンの記事を引用しました。
はい、
はい、今回のこれニクトすごいですよね。私もう感動してます。
うん、まあでもなんて言うんだろう、その思いつきはしないけれども、水蒸気にセンシティブですもんね。
そうです、松田さんもそうです。
うん、
この記事はどういう話かと言いますと、情報通信研究機構 NICT が、電波は真空中では高速に伝播するけれども、実は空気中の水蒸気の量によって本当にちょっとですけれども速度が変化するということを応用して、テレビの、まあ、テレビ塔は動かないですよね。例えば一番有名なのはスカイツリーですか、動かない。でそれを受信する家も動かないと。じゃあその元々の距離が分かっているところで電波の進む時間、電波の到達時間を観測することによって水蒸気の量を測り、そうすることによってゲリラ豪雨の予測に役立てようということをやってるということです。これもうすっくりさんがさっき言ったようにね、こういう構想はあったかもしれないけど、これに目をつけたっていうのは本当すごいですよね。うん、
そう、みんな知ってる、あの、うん、まあ、ちょっとその電波かじってる人はね、うん、水蒸気っていうのが大敵だっていうのは、うん、だからアルマはあの標高5000メートルのところにアンテナを穴に持ってってやってるわけだし、
今言われたのは電波望遠鏡ですね。電波望遠鏡の設置位置は、はい、 基本的には雲より高いところに作るっていうことですよね。うん、私もまあ仕事柄電波よく扱ってますけど、やっぱりその降雨っていうのが怖いですもんね。降雨によって電波が途切れるってことは多々発生しますんで、うん、
あの水蒸気のより少ないところ、高いところ、
うん、
まあ、砂漠ですからね、あのアタカマの高原ですけれども、まあ、あれ砂漠ですからね、うん、っていう厳しいところになぜあんな機材を持って行ってやるかっていうと、やっぱそれが適切だからなんですよね。
うん、よくわかります。それを生かすのはやっぱこの IoT っていうものが進んだからだと皆さん思うんですけど、どうですか。
あ、私はなんかその演算スピードが上がったっていうか、コンピューターの能力がすごく上がったからじゃないかなというふうに思っていました。
でもそれは別に情報もらってから解析すれば済むことなんで、実際には解析してるのは違うところで解析してますから、それよりもその情報を IoT によって伝えることができるようになったっていうことが大きいのかなと思ってるんですが、要はこれ観測するのは測定器なんで、測定器自体は安くてもなんですか、大したことはできないんですが、その情報を解析するのはスーパーコンピューターがやるんですね。
だってその今までだったら誤差っていうか、もう差は出なくて当分と思ってたぐらいの状況なんですよね。
そうなんです。
だってズレが17ピコ秒ですから、
ね、ピコです。ピコって10のマイナス12乗ですよね。
そうです、1兆分の1ですよ。
1兆分の1ってことは17ピコ秒ってことは1兆分の17秒でしょ。そんなんもうほぼね、普通での測定器で考えれば全くもってズレがないと思いますもんね。でもこれをリアルタイムでですね、いろんなところから情報さえもらえれば、その変化量からすぐに分かるわけじゃないですか。
でなおかつね、あのゲリラ豪雨っていうことはもうこの先30分とか1時間とか、
そうですね、その先の話ですね。
出ては消え、出ては消えをちゃんと 瞬時にというのは、まあ、あれですけれども、うん、かなりの確率でちゃんとするってことですね。エリアも狭いですし、あの突然出ては突然消えてっていうことです
ね。そうですよね、まあ、関東圏なんかそのゲリラ豪雨が多いって言いますから、うん、そのスカイツリーからの電波のね時間によって、あ、水蒸気ここは異常にこうね、上昇してるっていうのとかをパパッと計算して、でそれをスーパーコンピューターがリアルタイムに予測するっていう技術っていうのが、どうやらこれが2年間の実証期間を得てね、あの信頼性を高めていくみたいなんで、そういうところもしっかりやってもらいたいですね。
実用化はいつからとかいうのはまだ分からない感じなんですか。
まだ経ってないですね。
ああそうですか。じゃあもうでもこの夏ぐらいから、
まあそうですよ、まあ、
仮にでも運用できたらいいですよね。
ニクトなんかのやってることってすごい早いじゃないですか。日進月歩のこの通信の世界を、まあ、闊歩するのがこの情報通信研究機構ですから、そういう意味ではもう速やかに実用化されると思いますね。人の命を守る技術だとこれ私思いますんで、本当に一日も早くね実用化されたいですよね。
はい、
このシステムを利用してですね、水平面の水蒸気を測るということはなかなかなかったと思います。今までは上から降ってくる水蒸気とか上に向かっての水蒸気というのばっかりやってましたけれども、ある地点とある地点の間の水蒸気を測るというのはなかなかやってなかったことですので、このデータがどんどん蓄積されていくと、さらにゲリラ豪雨の観測というものの信頼性が上がっていくと思いますのでね、これはもうニクトにもっと頑張ってもらって、できれば皆さんの人的被害もしくは経済的被害というものが少なくなるような世の中を目指してもらいたいなと思います。
はい、
2017年3月11日9時5分にリツイートした記事です。任天堂スイッチをスマホから見守る保護者向けアプリ、任天堂見守りスイッチ提供開始、時間制限や強制終了機能などを実装、インターネットウォッチからの記事です。
はい、
小林さん、これも監視社会ですよ。監視社会、
それ言いたいだけですよ。
ちょっと言いたかったんですけど、はい、これはですね、任天堂のスイッチという新しいゲーム機ありますけれども、うん、これの監視というか、まあ、使用制限するためのアプリを Android 版と iOS 版を作ったということなんです、
うん、監視ではなく見守りと言ってください。
わかりました。じゃあ見守りと言い直します。
はい、
いや監視でしょ完全に。
いや、保護者向け管理機能です。
いや、さっきの、 あの何改札の話通過と一緒で、完全に監視社会のあれですよ、始まりですよ。
まあ、でもお子さんが自分のお小遣いで、まあ、貯めてね、それで買うっていうのもありますけど、基本的には買って買って買って買ってってねだられた保護者が買うっていうパターンです。 ですよね。大人が買って与えるっていうので、まあ、その時はちゃんと、ね、あのそのお手伝いするのよとか勉強終わってからやって、うん、分かった分かった分かったみたいな感じで、もう聞いてないみたいなので、もう親も諦めながら、まあ言うこと言ったしみたいな感じで、もうどうしても欲しがるし、まあだんだんめんどくさいしみたいなので、まあ、買っちゃったみたいなのっていうのはあるじゃないですか、どうしても、はい。最近はもうちょっとなんかその誰々ちゃんも誰々ちゃんも持ってるとか持ってないといじめられちゃうって言われると、わあ大変みたいなことにもなるしね、
うん、
っていう話はやっぱきあのとってもお金持ってらっしゃるお家の方でもこれを与えたくないって思うんだけど、やっぱりこうもう周りに押し切られてっていう話とかは聞くんですよ、うん。なのでそれでも今までって何にも抑止するものがなかったじゃないですか、取り上げるっていうこと言いますかね、うんうん。でも取り上げなくてピッてできるっていうのはすごく画期的だと思いますね。ですからこれは、はい、なんていうのかな、ニーズってそれができないならもう買ってあげないっていう風になってたものが、いやでもそれでも困るってなった任天堂さんはの歩み寄りというか、そういう風に見てしまいますけどね。
そうですよね。で、特につながるっていうことが前提の世の中、まあ幼稚園の世の中になったっていうのもね、うん、あるんですけれども、
うん、
ゲームを遊びすぎていないか、どんなゲームで遊んでいるのか、年齢で合わないのとかでね、とか、うん、チャット機能とかとか見知らぬ人と話してないかっていうのを、うん、この見守りスイッチから見れてですね、
うん、
なんと強制的にプレイを止める中断モードっていうのもあるっていうんですから、う
ん、むしろスマートフォン持たせるよりこちらを持たせた方がいいですね。
ほんまそうですね。本当そうです。本当そうです。
本当そういう意味でもスマートフォンから年齢によってはこっちにスイッチしてほしいぐらいの感じですよね、うん、親御さんにとってはね、
うん。まあ、でもこういうのがどんどん増えていくとは思うんですけどね。まあ、1日の時間ね、使う時間を制限したりとかもできるし、相手にその接続制限みたいなのもできる、コミュニケーション機能をね、うん、切ったりもできるっていうし、うん、何よりもこの中断機能っていうのがすごいじゃないですか。
強制終了みたいな感じ、
強制終了みたいな感じですね、うん。まあ、でもこうやってやることがやはりさっき、ね、久保さんが言われたようにですね、子供に対しては見守ることが大事だっていうのがあったじゃないですか。それでこそ正常な社会が成り立つんじゃないかなと私なんかは思いますよね。
うん、
子供の自主性に任せるっていうのはありますけど、子供たちはやっぱり何が良くて何が悪いかっていうのは分かってないと思うんです、
うんうん。まあ、その中でその話し合いで時間を決めたりとか、うん、そのまあ、うん、っていうこともまあ込みですからね。だから使い方はそれぞれだと思いますよ。だからもう一方的にあの、まあ、親御さんがあなたの時間割はこうって決めるお家もあれば、話し合って決めるとか、うちは自主性で任せるかって、自主性に任せるっていうのと放任っていうののこう何て言うのかな、こう間っていうか、このどこが線引きかっていうのがすごく難しいと思うんですよね。
うん、
そういうのはやっぱりもうあのこういうものがきっかけに、まあ、実は話し合って決めることができるかもしれないし、あの年齢によってはもうそれは必要なくなるかもしれないし、
まあそうですね、
ただ全然う、ね、うん、あの言ってもやっぱりこれ性格なので、全く年齢が上にいても聞き分けない子とかはやっぱり親が何とかしたいと思ったらそれなりのもう手段がなければできないので、
まあ、そうですね、
その点では
そうそう方法としての
いろいろその認定堂としてはなんていうかな、機能の提供はしているので、その使い方はやっぱり保護者とか、まあ、使う本人に任されるんだと思いますけど、全くないっていうことで今まで非難されてた部分があると思うんですよ、
うんうんうん。
でそれがそのこれだけのものを用意してますからね、任天堂さんにはもうこれからだいぶ火はなくなるというか、
うん、
あのコンテンツの中身以外に関してはそう言われる筋合いないっていう感じになってきますよね。
まあそうですね。西野さん、こういうそういう意味では素晴らしいその決断をされたと思いますよね、
うんうん。
さらには任天堂のこのゲームっていうのは基本的には任天堂が見ていいと許可したもん以外は使えないようにしてるわけじゃないですか、うん、
はい。
あのさっき久保さんがスマートフォンのはやっぱりね与えるぐらいだったら言われたように、アンドロイドなんていうのはもうあれでしょ、無法地帯もいいとこでしょ。
うん、まあ、iOS 端末が無法地帯じゃないかもちょっと最近怪しい感じ、
まあ、まあそうですけど、まあまあ、でもアンドロイドはもともと無法地帯です、
うん、
無法地帯にする土壌があったわけじゃないですか、
うん、
iOS の場合は無法地帯になる土壌はなかったけれども、無法地帯にしようとしている輩がおるということですから、その違いは大きいと思いますね、うん、私はね。だからそれと、まあ、無法地帯にならないようなこのアイテムを任天堂自ら提供したっていうことは、うん、今言われたように久保さんが言うようにですよ、この、うん、無法地帯に貸してね、その自分たちが非難されて売り上げが落ちることを防ぐためにやるということで、うん、ある程度そのなんですかね、抑止力にするということに決断したっていうのは社会的には素晴らしいことだと思いますね、
うん。
今まではそのなんですかね、売り上げが落ちたりしたら困るからこういうことやらないっていう考え方だったと思うんですが、
むしろこれで売り上げを伸ばすとか、そうそうそうそう、安心してその購入しようっていう決断できる方っていうのが増えるんじゃないかな
と、うん、増えると思いますね、本当に、はい、
これあのこちらのあの任天堂の紹介の画面なんですけれども、うん、なんか1日に遊ぶ時間とかこういうのがこう全部スマートフォンの画面で、まあ、親御さん設定なのでスマートフォンの画面でこう指でどれをタップするかっていうのが出てくる指がですね、あのクッパなんですよ。
ちょっと今見てますけど、クッパって何？
クッパ
ってあのあれ、焼肉屋であるやつ。
そうきましたか。そうではなくてですね、韓国料理のクッパではなくてですね、はい、まあ、大体の方は分かっていただけると思うんですけど、
黄色い手で白いなんか爪の、
そうそうそう、あのスーパーマリオに、うん、スーパーマリオに出てくる、はい、まあ、敵キャラボスなんですよ。
へ
え、うん、なので、あ、やっぱりその何だろう、設定としては敵キャラっていうことはやっぱり、あ、あの前何て言うんだろう、任天堂さんもそういう位置づけなのかなっていうところですね。
なるほどなるほど、
はい、
お父さんお母さんは敵キャラってことですね、
うん、そういうこと、だから子供目線なのかなっていう、こういうちょっとおかしさというかですね、ウィットに飛んだところがなんかちょっとクスッと笑えるというかですね、あのマリオだったりとかの手じゃないのねっていうところがね。
あ、今クッパネットで引きました。なんか悪そうですね、なんか亀みたいな、
あれ
ね、
あれですよ、亀の甲羅でトゲトゲ で爪も、まあ、大きい爪がついててですね、口から火吐くんですよ。
でもやっぱりクッパって引いたらやっぱり韓国の雑炊もやっぱり出ますね、同時にね。
そうでしょ、クッパレシピって出るでしょ。
ごめんなさい、全然私それは分かりませんでした。
なんとなくね、手を見た時にこれクッパじゃないかなと思って、私さっき検索してみたんですけど、うん、同じことになっててですね、はい、でもあの間違いなかったと思って、はい、いましたけれども、
はい、この任天堂見守りスイッチというアプリですね、今言いましたようにお子さんがこの任天堂スイッチをやりすぎないように、もしくは悪いコンテンツにさらされないようにするというものを任天堂自ら配布したということに、これ価値があると思いますんでね、日本が誇る任天堂というこの素晴らしいメーカーですね、これからも応援していきたいと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。酔っ払いインタビューで失礼しました。皆さんがしっかりとお話しされているので反省しています。しかしながら幸せな時間を過ごさせてもらいありがたいですと、ブラフォードこの世界の片隅にさんから3月の10日6時12分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
先週ブラさんのねコメントいただきました。 AUGM 大阪の懇親会会場ですね、その、まあ、インタビューというかコメントが酔っ払いだということですけども、全然そんなことなかったですよね、
うんうん、でもそんなあのなんていうんですか、怪しい感じのおしゃべりじゃなかった
ですよね。ですよね、私と、まあ、うん、まあ、浴衣ネタでもと、ね、盛り上がっただけで、
今なんかちょっとどもったのは私ダイドさんの心理を読んでしまったんですけどいいですか。
どう読みました。
あの金庫の言葉を言っちゃったんじゃないかしらと思って振り返ったけど、違った、良かった、進めようみたいなのがあの瞬時コンマいくつかの時間帯で起きたんじゃないかなと思いました
。本当にもう浴衣っていう言葉と福田さんに言うなって言われてる言葉がごっちゃになるんですよ、うん、
あ、
言うたいこと
わかっちゃう、3文字がね、うん、3文字がね、
今回は言わなかったよかったですけど、はい、
そうですね、
はい、いや、福田さんに幸せな時間と言ってもらって本当ありがたいですね、うん、これはもう次はね、クヨさんが来たらもっとブラさんにとって幸せな時間になりますよ。
これどういう流れ？
いや、もうこざるエナギーですよって話ですよ、7月は。
それは分かんないですよね。もう十分お幸せそうでしたよ、ブラフォードさん。ほろ酔いな感じでしたもん。
まあ、そうですね、はい、ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、今回のダークキャストはクイホワさんの浴衣の話が頭から離れない、実現するなら次回の AUGM 大阪には参加したいです。でもクイフワさんは浴衣での参加はどう考えているのかな、クエスチョンマーク。周りから固めて承諾しないといけない雰囲気はどうかと思う、でも浴衣姿は見たい、とナッシュさんから3月の11日7時51分ツイートいただきました。
はい、ナッシュさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
クエさんでも着物着るのは嫌いじゃないでしょ。
そういうイエスかノーかの選択で固めていくというのは、
はい、
あの、はい、そういう心理作戦はあるんですよ。あのイエスイエスイエスホラーみたいなのあるんですよ。
あのディベートの技法なんですけど、
はい、そう、はい、ね、知ってます
ですよね、
通用しないですよって言ってます、はい、私には通用しないです。
で、クラさんでも浴衣は置いといて、お着物はお好きですよね。
それも通用しないです。
いやいや、 そういう意味じゃなくて、お着物好きかなっていう話をしてる一般論として、
はい、一般論の話はできますけれども、うん、私の中ではもうすでにここの中でナッシュさんがおっしゃっている周りでからなんか承諾しないといけない雰囲気はどうなのかなっていうのを私も思っています。
でもナッシュさん最後書いてありますからね、でも浴衣姿は見たい、なんだかんだ言いながら見たいんですよ。でもしも浴衣姿でクエさん来るなら友人も大阪にも来たいっていう、もうこれこそ KFC の原動力ですよ。
よくわかんない、全然なんかちょっと文脈がわからなかったんですけど、
はい、
今、
はい、
だから大道さんの好きな単語並べただけにしか私は聞こえなかったんですけど
いやだからナッシュさんもクエさんの浴衣姿を見たい、それでこういうコメントをねいただいたわけですから、ここはその意見にこのなんて乗るべきじゃないんですか。
うん、だからそれよりも私なんかその周りから固めていけない雰囲気っていうのはどうかなって思うっていうところをこれありがたく頂戴していますけれど、
そういう言い方もおかしい。別にそんななんかそのそうじゃないとダメだっていう雰囲気は出してないですよ。
でも外堀から埋めようとしてるって言ってますもんね。
それは言ってますけど、
うん、でも夏のイベントも駆使してるっておっしゃってますもんね。
夏のクヨアさん その洋服も好きなんです私実は。
はいはい、どうもありがとうございます。ナッシュさんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。女性陣の浴衣には興味があるけど、いざ行ってみたら浴衣で着ているのは乗せられて新調した浴衣を着るブラフォードさんだけだって妄想したわと、宇太郎さんから3月の10日17時28分ツイッターいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、大丈夫ですブラさん、私も行きますから。
もうあれでしょ、テスさん絶対浴衣、
まあ、テスさん
ゼタは絶対お着物ですからね、
しのぎさんもね、ほんだらそういう意味で
しのぎさんもね、はいはいはい、
ほんだらもう大丈夫です、もうこの二人確定ですから、
はい、
私も作ります。
いや
何
作らない方がいいと思う。
なんで
一回で終わっちゃいそうだから。
いやいや、そのことは私もなんすか、職場の夏の何イベントとかで浴衣は何度も来たことあるんですけど、
はい、
なんかちょっと何ね、ちょっと見方が変わってしまうみたいなんで、みんなの
それでなんかちょっとパリッとしたの作ろうかなみたいな感じですか。
そう、色の濃いめのやつ。
あれ、紺って濃いめじゃないんですか。
え、紺でピシッと、どうですか。
おお、やめた方がいい気がする
なんでなんでなんで
いやいや、別に人の趣味は止められませんけれども、なんか、はい、とんでもな感じの寝る方というか着物ができちゃうんじゃないかなってちょっと危惧してますけど
ありがとうございます。じゃあクエさん、今度ちょっと一緒に見に行きましょうか。
行かない。
なんで。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、浴衣オフ会 Google カレンダーに登録しました。あとみどりんさんから3月の10日8時43分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、みどりんさんもほらもう来る気ですよ、大阪まで。
これ AGM のことですかね。
AGM のことでしょ。 AGM も一応ね、オフ会の一種ですから、
はい、
もう来るってことですよ。
これみどりんさんにも外堀埋めてらっしゃいますね。
まあ、ここまでね、みんなに期待さしとってですよ。もうなし、
期待さしとって。
なしっていうのはもうダメ。もう本当それはね、いや、人としてダメでしょ。
うん、大道さんがね。
惜しい。
こんなに人に期待もさせてね。みどりんさんコメントありがとうございました。
みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。なんだろう、浴衣だけが強烈に頭に残る回、サブリミナルクエスチョンマーク。会場の雰囲気は伝わります。猫トーク、猫ポッドキャスト配信されたらぜひ聞きますよと、イクムラムさんから3月の10日23時43分ツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
猫ポッドキャストですよね。
そうですよ
猫ポッドキャスト、ね、
お話は猫ポッドキャストです。
そうですね、ジュンさんと猫ポッドキャストやろうかな。
はい、あれでしょ、ニャーといたっていうのとシャーシャーと感じですかね。
そうですね。
それをこうなんか永遠こっち側とあっち側とでこうインターネットでつなぐみたいな。
そうですね。ジュンさんもなんかえらい引っかかれてるらしいですからね、猫ちゃんに。
台所んちの方もね、聞きますもんね。私の友達は年末ひどい目にあった子いましたよ。手噛まれちゃって、うん、ポンポンに腫れ上がって破傷風の注射を打ったっていう子いますからね。
うん、そうです。猫のね、歯っていうんですか、牙っていうのはね、うん、やっぱり雑菌がいっぱい含まれてね、気をつけないとダメなんですね。
そうですよ、うん、
鋭いし猫の鼻ほ
う
が
ですね、うん、で救急車でね運ばれてね血がボタボタ倒れながら手はもう倍に腫れてまして、
うん、
はい、というのを見ましたよ。ですのでお気をつけくださいね。
猫ポッドキャストとしてはそうですね、うん、そういうあの予防策も皆さんにお知らせしやないとダメですね。
そうですね。イクラムさんコメントありがとうございました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。 KFC 過去笑いケンタッキーかと思ったとヒトさんさんから3月の10日15時5分ツイートいただきました。
はい、ヒトさんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ半分合ってますからね。
半分、
はい、KFC はケンタッキーフライドチキンが 49%
ほう
で残り 50% がクイフォアファンクラブで、まあ、世の中で使われてる確率ですよ。
そういうこと、
はいはい、世の中の人聞いたら 100人聞いたら51人の人はクイフォアファンクラブって言うけど、
そう
49人があのケンタッキーフライドチキンっていう、そういう
違います。 0.0 いくつですよ。それこそ言うならあのピコ
ピコピコ
ピコピコです、ピコです。ピコでもどうかなと思いますけどね。
いやでもね、
もっといくんじゃないですか。
まあ、私はこの KFC っていうのを広めていこうと思ってますんでね。
は、はい、
はい、ぜひあのひとさんさんのポッドキャストでもこの話取り上げてください。
はい、
はい、ひとさんさんコメントありがとうございます。
コメントありがとうございます。 KFC 案会長兼撮影係大道さん、副会長みどりんさん、相談役ブラフォードさん、画像検閲係ルートでどうですかクエスチョンマーク、かっこあくまでケンタッキー好きの話過去閉じるとルートさんから3月の6日15時33分ツイートいただきました。
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、あくまでケンタッキー好きの話をしても、
うん、
画像検閲は私の仕事ですね。
はそうかしらそれいいですか、いいですか。
私が、ね、
これ撮影係は誰
撮影 もちろん私ですよ。
え、撮影して画像の検閲ご自身でするの？
まあそうですね。
これお手盛りとかいうのじゃなくて？
いや、そういうんじゃないです。もう何年もかかって私クイワさんの写真が撮られたものは、
今ケンタッキーの写真って言ってましたよ。
え、あ、そうか。K の写真と言い換えますじゃあ、はい。
はは、は
い。何年もかかって K の写真がね、私のところに集まるようなシステムを作り上げたんですよ。
は
あ、何年もかかって作ったんですよシステムを。はい、今でもちゃんと皆さんは何かイベントがおるたんびに私のところに写真を送ってきてくれるんですよ。
おかしいですよ ね、 それね。
なのでもう検閲係は前からやってるんですよね。
検閲じゃないですね、検閲はしてないですよ ね、
ね、 えね
え、しかも検閲っておっしゃってますけど、ザルですよね。あ、ザルじゃないですね、枠ですよね。
一応私のところでは保管はしてますけど、
はい、
私のところでは保管はしてますけど、
はい、ですね、ザルってのはないですね。ザルのなんかそこのなんかふるいはなくて枠ですよね、枠。
次の AGM 大阪では皆さんにじゃあ、はい、見せますよ。
何を？
いや、あの鳥の写真。
あ、鳥の写真、うん、あとあれでしょ、おじさんの写真もでしょ
おじさんね、おじさんバース、
メガネかけた、マケのメガネかけたパニックのおじさんのそれは違うの、それはまた違うパニックになるといけないのでちょっとやめておきますけれども、ということで、
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございました。
KFC の行方を見守ってください。
隠れ元い潜伏 KFC 会員はたくさんいそう、そうここにもと、ゆっくりもばっていってねさんから3月の6日17時24分ツイートいただきました。
はい、ゆくもばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、ゆくもばさんもやっぱり KFC なんですよ。え、クイワさんのファンクラブ
違うってば、チキンだってば。
チキンじゃない、ゆくもばさんはクイワさんのファンクラブですよ、間違いな
く。どこにも書いてない、書いてない。
いやもうね、クイワさんのねと一回ほら去年の年末に忘年会でお会いしてるわけじゃないですか。それでもクイワさんの魅力に取りつかれし者の一人ですから。
大道さんの妄想ですねそれね、まあ、妄想じゃないですね、なんていうんだろう、勝手な想像ですね
私がクイワさんの魅力に取りつかれし者の一人目。
聞こえなかったさあ、
もう一回言います、ね、
そろそろ締めていいですか
、まあ、KFC ね、こんだけ漏れができたんでちょっとなんかやりますよ私も。
大変ですね、道頓堀集合ですか
で今度のそのバースの、あのバースじゃないわカーネルサンダースの銅像を胴上げして掘り込んだら多分あの警察捕まりそうなんでやめときます
そうですね、そう思います。はい、はい、
というわけで今の話題は浴衣と KFC ということで、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございました。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第72回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
これさ、あのアドビシステムさんの、
うん、
iOS 版のライトルームってご存知です？
はい、使ってないですけどね。
まあ Mac 版の方はね、あの、うん、ローの現像とかできるっていうもんなんですけど、うんうんうん、なんとそのアプリで、
うん、
ローデータの HDR 画像の撮影ができるようになったということで、うん、もう話題になってます、
うん、ほう、はいはい、
もうほぼほぼ一眼のカメラに近い画像ができるみたいです。これ HDR っていう技術を先に説明するとあれですよね、露出を変えた画像を何枚か撮ってそれを合成するという技術なんですが、それができるようになったということです。
うん、カメラがね、こうなんて言うんだろう、どうしても私たちってあの大きい、まあ、玉といっていいのか、レンズのねを使ってるので、それとスマートフォンとでこう同じのが撮れるっていうのはちょっとなんか釈然としない部分はあるんですよ、
うんうん、
ですけれども、まあ、いろんな人が手軽にこういう機能が使えるっていうのはいいですよね、
うん、そうですよね。しかもローデータで撮れるっていうことですから、いわゆる劣化せず渡すことも可能っていうことですよね。すげえなと思ってですね、私いろんなのがあるけど、ライトルームはね無料でね配布してるんですよね、これ。
そうそう、iOS アプリの方は無料なんですよね。あの誰でも使えます。だから、ライトルームの正規版というか、そのMac 版とか Windows 版っていうのを持ってる人しか使えないというわけではなくって、全くそういうのを使ってらっしゃらない方でもライトルーム無料で使えますよね。
アドビのライトルームってもともとは写真を管理するソフトだったんですよね。
写真を作るっていうのはもうゼロから作るっていうのが、まあ、Photoshop ですよね、うん、そうですね、
はい、
まあ、とにかく、まあ、画像を持ってきてそれに加工もできますけれども、まあ、ゼロから作り上げることができるのが、まあ、どっちかというとライトルームとフォトショップの違いかなっていうふうに、まあ、形態的に違うところだと思います。でライトルームでもやっぱり例えばその、まあ、の写真のね加工とは言わないんですけれども、補正ができるというか補修ができると言っていいか、あの、まあ、暗いところをちょっと明るくしたりとか、うん、あのフィルターかけたりとか、うんうんうん、そういったことはできるんですよね。
なるほどなるほど、現像するときに写真の癖を取り払ったりするっていうことができるというイメージですかね。
うん、
ということですね。で、これ HDR のこの写真ですね。やっぱり HDR で撮るとその白飛びとかが減るっていうって言うじゃないですか。
うんうん、HDR って、はい、あのハイダイナミックレンジ合成って言われてるので、はい、HDR んって思われた方はあのダイナミックレンジの方のことですって言うとちょっとピンとくるかなと思ったんですけど、どうですかね。
はい。
うん、ハイダイナミックレンジイメージングだそうですね、はい、略はね、はい、
そういうわけで、まあ、手軽に写真が撮れる時代になってきたなというイメージです。
はい、
はいはい、それではタックポッドキャスト第72回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第73回は来週3月20日の金曜日に配信する予定です。
はい、
気になった方の iTunes レビューの評価とコメントをお待ちしています。
はい、
では来週も皆さん聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。 よね本当に痰が絡んでどうしようって思いながらポールしたの本当に。でまた怒られるしと思って、
ちょっと待って怒られるって言い方はないでしょ、なんか私が
みたいな、
めっちゃなんか収録中厳しいみたいな感じじゃないですかそれじゃ
厳しくないわけないと思う、やり直しみたいな、もう一回みたいな。
収録以外でクヨアさんに厳しいこと言ったこと一度もないでしょ。
ある。
え、嘘。
着物着てこいとか着物着てくれたらいいなみたいな感じの、こうすごい語尾強めみたいな。
これオープニングで使えないな、これ おまけやなおまけやな